はい、それでは、本日の音声の方では Facebook 広告について、解説をしていきたいと思います。で、昨日までですね、Google YDN、スポンサードサーチというような形で、解説をしていったわけなんですけど、Facebook 広告はですね、アンケートにもあった通り、やってる方が 2% ぐらいしか、いないわけなので、実際にですね、実践してる方っていうのは本当に少ないという形になります。で、Facebook 広告は、Google と Yahoo と比べて何が違うのかっていうところから話をしたいと思うんですけれども、Facebook 広告で、まず広告出していく先ですね、配信先、Google とか Yahoo っていうのは検索に、検索の下とかに広告出てくると思うんですけれども、Facebook 広告の場合で言うと、名の通りですね、SNS 関係ですね、Facebook、Instagram、メッセンジャー、オーディエンスネットワークってとこに広告が配信されます。で、オーディエンスネットワークっていうのは、その提携してるサイトとかアプリとかそういう形のイメージですね。で、Facebook と Instagram は、使ってる方はわかると思うんですけど、自分がこう見ているときに広告がバッと出てくると思うんですけど、それが Facebook 広告の、広告枠という形になっております。なので、配信先としては、主にその SNS を使っている方に対して広告が出てくるって形なので、特にその SS とか、Google とかと比べると、検索のキーワードを入れて広告出すっていうスタイルじゃないんですね。特に SNS を使っている人っていうのは暇つぶしをしているユーザー、特に YDN よりもより潜在層より向けのですね、ユーザー層が多いわけなので、商品を買おうと思ってこう見てる人っていうのは正直少ないっていう形になります。なので、制約としてですね、ちょっと難しいかなっていうのが Facebook 広告になっていて、しっかり記事 LP ですね、作ってあげて制約させるページを作ってあげないと、なかなか Facebook では制約をですね、取ることは難しいという形になります。なので、画像とかボタンのペラサイトで広告出したところで制約はされないというのが Facebook 広告という形ですね。で、Facebook 広告の始め方なんですけど、普通に Facebook 広告始め方と検索していただければ、かなり詳しく書いてる記事とかありますので、そちらを参考にしていただきたいんですけど、Facebook 広告の、Facebook のアカウントと、Facebook ページを作るってところがですね、最低限やっていく必要がありますので、それだけはまずやっていくってことですね。で、特に、これから Facebook 広告をちょっとやってみたいよって方に対してですね、注意してほしいところで言うと、その Facebook 広告のアカウントっていうのは、Yahoo とか Google と比べて、めちゃくちゃですね、アカウントが、削除というか停止されやすいんですね。アカウントがすぐに停止されます。ですけれども、アカウントというのを複数持つことができるんですね。で、そのためには Facebook の、ビジネスマネージャーっていうものがあるんですけど、そちらを使っていくことによってですね、複数のアカウントを運用することができるようになります。で、1アカウントに対して上限がですね、何アカウントが作れたんですけれども、それは多分そのアカウント自体によって結構変わってくると思います。なので多分最低5個とかで、最大25個とか多分そんなもんですかね、作れたりするので、アカウントをですね、一番最初にバーッと作っておくとですね、アカウントが凍結されても A アカウントがダメだったから B アカウントで出そう、B がダメだったから C アカウント出そうって形で、アカウントをどんどん入れ替えて使っていくことができます。Facebook 広告はアカウントが止まりやすいっていうのはかなり話題というか、みんなが知っていることだと思いますので、そのあたりは注意する必要があります。で、なんで Facebook 広告はアカウントが止まりやすいかっていうと、一番でそのアカウント自体がちょっと弱くなると判定的に弱くなってしまったアカウント停止されちゃうんですね。Yahoo とか Google で言うと、ある程度広告の審査落ちたところでアカウントっていうのは止まらないと思います。だけど、Facebook の場合で言うと、広告を10個出して10個停止いきなりなったりするとですね、広告が止まったりします。一番最初、初期のアカウントっていうのは、その体制が弱いんですね。体制が弱いので、アカウント停止が何回も起きちゃうと、アカウントが凍結されちゃうという形ですね。なので、一番最初で言うと、慎重に広告を出していって、審査に通る広告をですね、作り上げていく必要があるという形になります。なので、少し失敗するとすぐに効果が止まっちゃうので、その点だけは注意する必要があるというのが Facebook 広告という形になります。で、Facebook 広告ですね。どのような形で始めていくかってところなんですけど、特にその、感覚としては YDN と似てるかなって形です。記事の構成とかで言うと YDN によってくると思うんですけれども、Facebook の魅力というかメリットとしては、その審査が、なかなか緩いっていうところがあります。特に記事の中で、今の Google と同じぐらいですかね。緩いって形なので、ビフォーアフターまでいかなくても、口コミとか、体験談とか、そういうことを書いていっても、基本的に記事の LP で審査に落とされるってことはほとんどないです。なので、かなりですね、過激な表現とかを使えるっていうのは Facebook広告って形になります。その代わりですね、すごく大事なことで言うと、Facebook 広告で重要なので言うと、クリエイティブのテストっていうのはすごく重要になってきます。クリエイティブのテストって何なのって話なんですけど、要はその広告自体、いい広告で質の高い広告を作っていくのがすごく大事になってきます。要は SNS を見てる方に対して画像だったり動画とかの広告を出していくんですね。で、その中で、要はその、 自分に興味ない広告が出てきたら、まあ、SNS 使ってるユーザーからしたら嫌がられるわけなんですね。嫌がられるってことは、自分のアカウント自体も、まあ、その広告の評価もどんどん下がっていくって形になりますので、まあ、アカウント評価される必要があるわけですね。まあ、Facebook、SNS を使ってるユーザーに対して評価される、広告を作っていく必要があります。で、評価されるとどうなっていくのかっていうと、もちろんそのクリック率も上がるっていうのがありますよね。まあ、広告をクリックされる。で、さらにですね、その中で記事の LP も読まれるって形になります。で、まあ、ヒューとか Yahoo の場合で言うと、ワンクリックに対して、まあ、クリック単価という形で、まあ、広告費用が発生したと思うんですけど、Facebook 広告のワンクリックあたりじゃないですね。インプレッション数とかそのあたりに対して効果が出てきますので、まあ、クリック数が少なければ、まあ、それほど CPC ですね、ワンクリックあたりの単価高くなります。逆に言うとですね、まあ、クリックされる広告さえ作れば、ワンクリックあたりの単価はかなり安く抑えることができるという形なんですね。もちろんそこからのコンバージョン率というのが大事になってきます。要は、記事 LP に、まあ、広告をクリックしてその記事をですね、読んでくれると思うんですけど、そこからアフィリンクにどれだけ飛ばすかっていう問題ですね。要はこれが 10% とか、まあ、5% とかだとかなり低いっていう形になっちゃうので、まあ、最低でも 20% とか 30% ぐらいを、アフィリンクを踏んで公式サイトに誘導できないと、まあ、なかなかですね、まあ、利益として取ることが難しいという形になります。なので、一定のですね、記事 LP をしっかり作り込んであげるってことと、広告のクリエイティブをしっかりテストしてあげることが、Facebook 広告にのですね、まあ、攻略としては大事かなというところになってきます。で、まあ、その中で、まあ、どういう案件をやった方がいいのっていうと、Facebook 広告で言うと、まあ、さっきの審査の緩いっていうところがありますので、まあ、特に、ダイエットとか、まあ、美容系とかですね、まあ、普通の Yahoo とかだとなかなかできない部分っていうのを Facebook 広告でできますので、そのあたりを使って、やっていくのが一番ベストかなと思っております。で、まあ、Facebook 広告でどのようにやっていくのかっていうと、広告を出しますっていう話をしたんですが、さっきね、キーワードを設定して広告を出すわけじゃないんですね。要はその興味関心であったりというところで広告を出していきます。なので、感覚としては Yahoo のあのインタレストカテゴリーとかそういうイメージですね。で、その中で広告セットっていうのがあるんですけれども、そこでですね、その広告、どういうものに興味がある SNS ユーザーに対して広告を出すかっていう設定ができるんですね。で、もちろん年齢層、性別であったりとか、そのあたりっていうのを細かく設定することができます。で、それをですね、まあ、カスタムオーディエンスとも言うんですね。まあ、オーディエンスって言うんですけど、まあ、オーディエンスって言ったらよくわかんないですけど、まあ、ターゲティングみたいなイメージを持っていただくのがいいかなと思ってます。で、その中で詳細ターゲティング、ターゲット設定っていうのがあるんですけど、そこでさらに細かく設定することができるんですね。まあ、利用者層とか、興味関心とか、行動とかですね。だから、例えば SNS とかで美容とかのものに対していいねとか、シェアとかをしてる人は美容とか、属性になるわけなので、それに興味ある方っていうのをターゲットとして絞ることができます。まあ、利用者層としてですね、まあ、SNS を使っているユーザーっていうのはデータがすごく多いので、まあ、例えば大学卒業している人とかですね、あと、会社ですね、どういう会社に勤めているとか、そういうところもですね、細かく設定することができるって形になります。まあ、それは新規で広告出す場合に使う形なんですけれども、まあ、正直言うと、まあ、今ですね、Yahoo、Google、Facebook って話をしていると、まあ、なかなかそれでやってもですね、獲得することは難しいっていうのが現状になります。というよりも結構前にですね、テストしたんですけど、なかなかそれの制約が獲得できなかったっていう過去があったりします。じゃあですね、どのようにですね、Facebook 広告で獲得を取っていって、まあ、制約される Facebook 広告でも制約を獲得していくのかっていうと、類似オーディエンスっていう機能を使っていきます。類似オーディエンスですね。で、類似オーディエンスって何かっていうと、ですね、例えばですけど、今この音声を聞いている方っていうのは、ある程度 PPC アフィリエイトに興味ある人たちだと思うんですね。だから今これを聞いているあなたもですね、その属性の一人だと思うんですけれども、類似オーディエンスっていうのは、そういう人に近い人に対して広告を出す設定になります。なので、今これを聞いている方が、例えば50人いたとします。で、50人の中の設定ですね、50人のデータを分析して、その中で類似している、その人たちと似ているような人たち、行動であったりとか、興味関心とか似ている人たちに対して広告を出すことができるんですね。これはどういうことかっていうと、まあ、要は自分のターゲットとして、まあ、類似として、類似オーディエンスを作ることによって、まあ、見込み客となる人に対してアプローチすることができるって形になります。ですので、一番早い話で言うと、公式サイト飛んで、アフィリンク踏んで、商品を買ってくれると思うんですね。で、商品を買ってくれるところ、サンクスページがあると思うんですけど、そこにそのオーディエンス、まあ、ピクセルって言われても、まあ、タグを設置しておくわけなんですけど、タグを設置して、じゃその購入完了した人に似ている人に広告を出すっていう設定も実はできたりします。 で、考えてほしいんですけど、まあ購入してくれた人の類似ですね、同じような人に広告を出せたら、まあ、買ってくれますよねって話なんですよ。だから逆にその類似オーディエンスがずれてしまうと、もちろん買ってくれない人たちの、似ている人たちに広告出しても変われないわけなので、そのあたりがちょっと難しいかなって形になります。なので、Facebook 広告の攻略としては、その類似オーディエンスを使っていくっていうのが一番簡単な話なので、まあ、Google とか Yahoo とか使ってるなら、それもから絡ませていってですね、オーディエンスを貯めていく。まあ、オーディエンスっていうのも、まあ、結局その数が溜まっていけばデータの質は溜まってくるって形なので、まあ、オーディエンスの、質がどんどん溜まってくることによって精度はどんどん上がってくるっていうイメージになります。そうすることによって、まあ精度も上がりますし、最適化されますし、ワンクリックあたりの単価も安くなりますし、誘導率も上がってきて、制約率も上がってくるって、全てが繋がってくるっていうイメージになってきます。なのでちょっと今ですね、Facebook 広告について話をしてるんですけど、まあやったことない方が 98% ぐらいなので、まあ、正直何を言ってるんだこいつって形で思ってると思うんですけれども、まあ実際にちょっと Facebook 広告のアカウント作ってみて、ちょっと管理画面見てみると、まあそういう機能がありますので、まあぜひですね、まあそのあたりのところになったら、ぜひ再度ですね、なんかオーディエンスってなんだろう、類似オーディエンスってなんだろうとかですね、ピクセルってなんだろうとかですね、調べていただくと、まあ納得するかなと思っております。まあそのあたりの表現はちょっと Yahoo とか Google ちょっと違うので、まあなかなか一番最初で難しいなっていう印象を持っていると思うんですけど、まあ使いこなすとですね、まあかなり使いやすいというか、まあキーワードを設定したりターゲティングしなくても、その類似オーディエンスっていうのを設定してあげるだけでですね、広告を出すことができますので、ぜひですね、そのあたりちょっとチャレンジしていただきたいなというのがあります。ということでですね、Facebook 広告について、まあ、簡単な話をさせていただきましたが、明日もですね、Facebook 広告の続きということで話をさせていただきたいと思っております。ということで、本日の音声は以上とさせていただきます。ありがとうございました。